あなたはもう忘れたかしらみたいなね1ヶ月も更新してないとですね、もう皆さん馬乗りラジオってなんだっけみたいな、あの、ま、マンドリンさんと、まあ、みたいなマンドリンさんは元気なのかしらみたいなことを思ってらっしゃるかもしれませんが、
まあ今までもそのね、1ヶ月近くその放送そのものがアップされないみたいなのはありましたけど、
ええ、
あのお互いがこう1ヶ月以上も喋ってないなんて割となかったです
ね。なかったですね。本当にあの久しぶりなんですよ、ね、我々も。第1週は私が風邪をこじらしても鼻水咳ひどい状態、うん、で第2週も結局まだダメなんだと、うん、喉とか声がひどかった。
結構なんかこじらしてありましたよね、うん、
この風邪はひどかったですね、
うん、
で第3週目は与田さんがメタモルフォーゼに行くから
急遽ちょっと行ってきますみたいな感じで、
で第4週目は私がちょっと家庭の事情で実家に突然帰りましてですね、まあ、そんなことが本当に4週続いたんですよ
ねえ。気ぃついたらだって夏終わりましたからね。
ねえ、あれだけやりたかったオリンピックの話がね
いやいや別にやりたかったですけどまあでもオリンピックもそうですよね。気づいて始まって終わって、終わってましたみたいなね。
なんかね困っちゃいましたね。で、あの24時間テレビは今年はどうなるんだろう予想までやろうって張り切ってたんですよねさ、そんなこと張り切ってないですけど
一切ないですけど、まあなんかそういうあれも終わりましたね。
終わりましたね。いつの間にやらエドさんが走って、
非常にこう放送時間に合わせたかのごとくの毎度ですけど、
ね、
タイミングがバッチシでね、
見事ですよね。
で会場入ってきて一呼吸ついて即あのさらいでしたからね。
あ
走り終えてすぐ歌っていうのはこれはなかなかシュールですよね
サライ
すごいですよ。びっくりしましたけどね。
でスピードがね再結成して、
うん、
まあね、あの
スピードさんはでも結構割とね毎回なんやかんやで
まああの
再結成というかこうあの人たち割とお膳立てみたいなされると出てきはりますからね。
出てきはりますよね。なんか「はい」って言ってこう、うん、おとなしく従いますよね、
うん、
なんかその辺があの自ら伝説になるのを平気で拒絶してる感があってなんかそのアティチュードはやっぱりあの当時伊地知さんがあれだけはこの子たちは違うとかこの若い世代は違うとか散々おだててただけのことはあるんだなと思うんですけどまあその違うと言っていた世代もすでにですね、一児の母とかいろいろあって大変だなと思いながらですね、なんかそのちらっとステージだけは見ましたけど普通の人たちだなって思ってしまいましたね。ある意味ひとえこなムーブーさんがやっぱり異彩を放つなとか、やっぱり上原さんは綺麗だなとか、あのボーカルの2人はどっちともあんまり幸せじゃなさそうだなとか余計なことを思ったりしましたね。ちょっと
まあまあまあね、うん、まあ元気で良さそうですけど、
そうですね、もう
分かんないですけど
よく分かんないですけど、まあもういいじゃないですかね、みんなで楽しく。
スピードはやっぱりでも出てくるとわーってなるんですかね。今でも
それはやっぱありますよね、
うん、
期待値シャイニングですよ、
う
ん、これすいません、あの晴れパンなんですけれどもね久しぶりに話すんでなんかどういう風に話していいのかよく分かんないくなっちゃいましたね、こんばんは、馬乗りラジオでございます、ご無沙汰しております。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの
与田です。お久しぶりです。
はい、東京と大阪をスカイプで結んで世間話をお届けする馬乗りラジオでございますが、
はい、
いや、パフュームも夏フェスで何やらどこぞの夏フェスで入場規制がかかってその中ではもう、押し合いへし合いで大変だったみたいな、
うーん、なんかだいぶ前の話な気がしますけど
ね。本当にだいぶ前のような話だね、それでまあ、いろいろあったらしいですけれども、私はあのガールポップファクトリーには行きましてね。
あ、はいはい、それもだいぶ前な感じですね。
それもだいぶ1ヶ月以上前の話です、
ね、そういや、行かはりましたね。
行きましたよ、ね、私ショコタンからですね、生き物がかり、 テルマ、
テルマ、
ハルカリ、
ハルカリ、あ、なんか出てましたね、はいはいはい、
高田久美、
高田久美ね、くーちゃんね、
くーちゃんも
一応あれですか、一通り見た感じですか。
全部見ましたよ。
おお、うん、まあ、どんな感じですか、そのパフューム以外には。
あの、まあ尺がねそんなに長くないんでね。
まあそうですね、大体 2,3 曲ぐらいですかね。
そうですね、まあだんだん後半に行くにつれて長くなってたみたいですけれども、だからまあテルマさんとかはまあ 2,3 曲やるってれば、まあボロは出ないんだなって
ボロって
失礼なことを申し上げました。いや、なんていうんですかね、なんかそういうスパート型であれば、割とこう、あ、すごいな、やっぱり思えるもんなんだなと思いながら見たり。
テルマは長丁場に向かないみたいな。
テルマは無理でしょうね。
まあ世間的に、ね、知られてる曲いたらここにいるよみたいな、あんなぐらいですか。で、
何度もでしたっけ。
あ、まあ、
この2曲を出してしまうと、ね、もうあとは技がないですからね。
そうですね、
難しいですよね。だからこの、
ね、
着歌世代というのかそのこういうのがなんかすごい売れちゃって、でもライブにやっちゃうとやっぱりそれ以上は任せきれないっていうね。そのまあやっぱり実力というかね、場数を踏まなければいけないものもありますしね。ライブというのはやっぱりまた大変なものなので、そこら辺の基礎体力がないといきなりね、で何万人も知っている人とかなんだから、このアンバランス感っていうのは難しいですよね。
そうですね、うん、
なんかしょこたんも割とオープニングでしたけれども、
うん、
割とそういうハイスパート型でも
う大して、まあ、なんか出落ちみたいな感じですよね、
まあ、大して喋らずなんか盛り上がっていこうみたいな感じでやってた。ここ見事だなと思って、なんかよく分かってらっしゃる。で、生き物係さんアコースティックでやったんですよね今回ね。
あ、そうなんですか、うん、
で、つくづく思ったんですけれども、やっぱ声の質が僕などとはやはり僕の好きなものとはちょっと違うんだなと思ってね。
へえ、
はあ、そういう感じなんだ、うん、みたいなね。いろいろこう生き物係からはいろんな示唆を得たんです。
うん、
で Perfume の時はなんか、大変なことになってて、なんか押し合いへし合いで、
あ、
他のファンの子が潰されたりして大変だったようです
。大移動が、
そう、なんかパニックになると西脇さんですね、やっぱね、
うん、
なんか風紀委員みたいなこと言ってましたね自分の身は自分で守れみたいな。あの子たちやっぱ真面目ちゃんなんだろうなと思ってね、うん、そういうのってあなたが言う必要がないというか、
うんうん、
それを言わせちゃった人たちの責任なんだけどね、うん、そこをやっぱ高田さんはうまくてね、なんかね、なんか女の子に優しくしてくれんの、くれてるみたいな、さすがな貫禄でこうなだめというか、なんかこう軽く文句を言うっていうのかな、
うんうん、こう、まあ、関西弁でね、
しくりと刺しながらみたいな、うん、でもね、すごいその高田さんのパフォーマンスを見て、あれだね、ベストフィクションっていう安室さんの、
はいはい、
ものすごいベストアルバムを聴いたりして、うん、ぶっちゃけるとかさ、私小説的というんですかね、
うんうんうん、
浜崎さん、高田さんの自分を切りうるみたいな、はいはいは
い、
でもそれがすごい、あんなにすごい人なのに私たちと同じみたいな、なんかそういう共感性みたいなものを持って迎えられた人が一旦共感を外してしまうと、陽水発言みたいなもので、
うんうんうん、
ここまで落ちてしまうのかと。
それは会場の雰囲気がそんなアウェーっぽい感じになってたんですか。
いや、なんかね、そのね、まあ、 もうすでにそうだったのかもしれないけれども、何かやっぱりね、そのズレみたいなものは、まあもともとやっぱり高田さんとかそんなに興味があったわけじゃなくて、でやっぱりそのベス、あのフィクションで来た安室さんがすごかったわけじゃないですか。
はいはいはい。
もうとことんあの作られました私みたいな、作り物ですからみたいな。でだからその自分を出してきた浜崎さん高田さんね、やっぱ耳聞こえないんだとか言われてもファンの子はすごいキヤーになるけど、あのじゃあもうやめたらみたいなことになるわけじゃないですか。
うんうんうん、
なんかすごいだから CM で笑ってても、あ耳悪いんだったらあんまり控えたらとか、なんかその本当にこう紙一重の差なんだけども、
うん、
やっぱりスーパースターはそこはなんか見せちゃいけないというか、見せればやっぱ賞味期限というかどっかで決まっちゃうんだなって、
うん、
感じがしたな。だからどんだけあれあのパフォーマンスとかすごい高田さんのパフォーマンスとか頑張ってたんだけども、
うん、
まあもともと俺の問題なのかもしれないけども、時代にちょっと遅れてるんだなっていう、
うん、
もうちょっとなんかそれでもやっぱりさすがにそのトップを張ってきた人だから、
うん、
それでもすごいものを見せてくれるんじゃないかみたいな、うん、こう期待をしていった分だったのかなと思うんですけどね。ちょっと非常にはここまでかなみたいな、ね、
高田くんクーちゃんファンっていうのが僕全然見えないんで分かんないです。浜崎ファンは、まあ、なんとなくはまあ分かるんですけど、
幅が広かったですね。
高田くんはみんなどこに食いついてたんかなっていうのが、
こう T シャツに高田組って書いてあるんですよ。高田さんの、
はいはいはい、ありますね、
組ね。でそれだと高田組じゃないですか、まあ、そういうふうに書けてるんだと思うんですけども、なんかやっぱりそういう風にこうみんなで集まるんだみたいな、
あ、うんうんうん、
っていう感じの人たちですよね。うまく
言えない。ヤンキー乗りなんですかね。
ちょっとだからいわゆる浜崎さんっていうのは都会っぽいヤンキーじゃないですか。うまく言えないですけど、うん、でもうちょっと高田さんの方が田舎っぽいヤンキーじゃないですか。
はいはいはい、はい、ジャスコとか言ってそうです
もんね。そうそうそうそうそう、日位とかが似合うじゃないですか、そういうところだと思うんですよね。
うん、
だから、うん、やっぱりジャスコとか言ってる人はやっぱりその反感買うようなことは言えないんですよね。
言
っちゃダメなんですよね、
はいはいはい、うん、
でやっぱりそういう本音を売りにしてきちゃったから、そういう発言一つにとってもいやいやあれ軽い冗談でって言えないんでしょうね。
うん、
みんなそれほどマジに食らいついちゃうんでしょうね。
うん、
そこら辺がその逃げられない感じっていうのがすごい大変だなと思って、
うん、うん、
まあもうだからあれですよ、そういう私生活というかノンフィクションの時代は終わったのかもしれないですね。
まあ、
これってまあ終わったというか、要するにそういうハリーみたいなもんで、昔もね私小説フォークみたいなのがガーッと行ってて、私小説フォーク批判みたいなのがあって、またガーッとニューミュージックに行ったりみたいな振り子があったので、そろそろ振り子がそのフィクションの方に、うん、なんかまあそのパフュームっていうのもまあフィクションじゃないですか。
はいはい。
でパフュームも非常にフィクションとノンフィクションがこうごっちゃ混ぜになってて、そこがまた面白いんですけど、過渡期だったんだろうなっていう、どっちもあるんですよね。で、なんかあのドーナツ大陸でしたっけ、なんかその苦節8年みたいな、そういうストーリーをまあこう支持したがるファンの方もいるし、あるいはもうだからエレクトロワールド的な、もうその作られた世界観、まあ、そもそもあの、ね、恋をあそこにまで加工してみたいな、もう彼女たちの存在さえフィクション
そこからしてまあ象徴的ですもん ね
であるような佇まいみたいな、
うん、
そういう風な方をこう称賛する人もいるしみたいな、そういうところってちょっとあるのかなみたいなね。
まあでもほんまにそのいわゆる私生活を切り売りするとなると、まあ安室ちゃんに勝てる人は誰もいないと思いますけど
ね、シャレにならないですからね、これはね、まあ、前にも話しましたけどね。
だから、洒落にならないから やれないというか、まあ、やらないという部分はあるとは思いますけどね。
ねえ。
やられたら引くぐらいのとこありますからね。
いやね。
うん。
うん。そう。だから、なんか、本当にそのファンというか、その人間というものはみたいなことになるのかもしれないけど、非常に勝手なもんで、その人がどうであっても関係ないみたいなね、その人の外見みたいなもので、それが綺麗だったら綺麗だなとか、可愛かったら可愛いなみたいな、かっこいいんだったらかっこいいなみたいな、無責任なもんなんだなとちょっと思ったりもしますけど、でもなんかそういう感じなんだろうな、ということをこの夏は思いながらですね。あとやっぱりもう谷さんはいいんじゃないかなとかもういいじゃないのかな、金メダル取ったんだから、
もうオリンピックでもその柔道だけは本当に悲壮感ですよね。
まあその金メダルが当たり前ですからね。
ねえ、
出るんだったら金メダルを取らなきゃ帰ってくんなみたいな、
なんか本当に戦時中の特攻隊みたいな
あのこうなんて言うんだろう、楽しみたいと思いますとか言ったらボコボコにされるんでしょうね
ねえ、日の丸を本当にまあ背負ってお前言うてはりますもんね、本人たちもね、
ねえ、
いつの時代やねんぐらいのあれですけどね。
なんかあの鈴木刑事さんでしたっけ、100キロ級ぐらいに出た、
あ、はいはいはい、
もうその帰ってきたくないとも
うあれかわいそすぎて
ね、かわいそすぎますよ、しばらく中国にいたいと。いいですよ、別に帰ってきていただいてね、全然いいですよ、しょうがないですよ、
いや柔道は怖いわ
でもなんかあのソフトボールは僕も見ましたけど、やっぱすごかったですね、感動しましたね、
あ
の上野投手のね、なんちゅうのか、それまでずっと勝てなくてやっと勝ったみたいな、ね、素晴らしかったですね。あの野球は大変でしたけどね。
野球もなんかもう僕は詳しく全然ないのでわからないですけど、あれは批判されて叱るべき采配なんですか、あれは
いや難しいんですよ、そもそもね、これ、いや僕その後僕もその疑問にぶち当たって、いろいろちょっと本を読んだりしたんですね。あの、はい、マネーボールという本がありまして、
はい、
アスレチックスの、 あのメジャーリーグのアスレチックスっていう球団のオーナーのビリー・ビーンっていう人の話なんですけども、
はい、
だから野球選手をどうやって評価するかっていうことに関して、そのすごいその革命的というのか、そういうまあ理論をいろいろこう出してくる人たちがいたんですね、アメリカにね、
はい、
セイバーメトリックスとか言うんです
けど、うん、
それを採用してこう実際に球団運営して、安い年俸なのに結構な勝ち星を挙げて強いチームを作ったみたいな話なんですけども、
うん、
で野球ってやっぱ偶然的な要素が強いと、すんごいピッチャーでもこうバットに当たってボテボテのゴロがヒットになったりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからもうそういう偶然的要素をどうやって排除するかっていうことをいろいろこう考えて、
はい、
でいろんなデータを出してきて、
うん、
で結局野手は要するに出塁率、塁に出る率が高い人がすごいと、
うん、
あるいはホームランを打てる人がすごいと、
うん、
この2つだというように、なんかそうどんどんどんどんこの従来の素晴らしい選手観とはまた違う選手像がをこう打ち出してきたりしたっていうのがあって、うん、そういうのを見てみるとですね、やっぱりどう考えても星野さんっていうのは単なる精神論なんですよねなんかこいつは頑張っとるからわしが連れていくみたいな世界だったんですよね。
まあ僕も、まあ、詳しくはないですけど、どちらかというとそのキャラクターみたいな人は非常に立ってる人ですよね、なんか、まあね、熱い男みたいなイメージで、
うん、
うん、
でもまあ、 あの非常に怪我人が多かったっていう不運もあったりたんですけれども、
怪我人を連れていくのはでもなかなか面白いですよね、まあ、ね、チャレンジャーですよね。
あのそもそも誰にも言わなかったけど疲労骨折してた新井とか、ね、いろいろあるんですけれども、なんかこう ドヨーンとしちゃう話が。あのでもやっぱり、まあ、あのいい選手がメジャーにそれだけ行っちゃって、実はもう1枚2枚選手が少なかったっていうのはありますかね、
うん、
やっぱりそこで代打福留とかいたら、うん、WBC ではそこで福留が出てホームラン打ったのになとかっていう時があって、福留って今メジャーに行ってるんですよね。
ほう、
もうそういう風に、まあ、当然イチローがいればここで打ってくれるのにみたいな、
うん、
メジャーはもうあのオリンピックの野球が正式種目から外れるのはもうメジャーが散々こう圧力をかけてきたと言われてるぐらいで、自分とこでそのワールドベースボールクラシックっていう世界大会をやるんだから、
はい、
オリンピックでやらなくてもいいということで、ほとんどメジャーの、まあ、マイナーリーグの選手は出たんでしょうけど、
うん、
メジャーリーグの選手はそのオリンピックに今回出なかったんですよね。
出なかったというかもう出さないみたいな。
出さないですか。そんなうちのとこで今やってんだから、
うん、
その自分とこの商売を韓国とかも完全に止めたりしたんです
。韓国はなんかそうらしいですよね。
やっぱりなんか、うん、それがあったからかどうかは知らないけど、うん、韓国はね今回金メダルで、
うん、
まあなかなかでもスポーツって難しいなと思います。その野球のあれにとっても一体じゃあ何をどう評価すればいいチームって作れるんだろうとか思うと、もうこれがね難しい難しい、
うん、
どうやだからなんか、うん、なんか本当にオリンピックとかを見てるとですね、あのあとボルト、
ボルト
あの 100m の人、
あーはいはい速い人ね、速い人、ね、
速
い人はいはいはい、
とかさマラソンとかでも今回すごかったじゃないですか、もう、
うん、
でなんか陸上の1万メートルとか見てるとさ、日本でもうビュンビュンに勝っちゃう福士がに1周ぐらい遅れちゃうんですからね。
へえ、
どうやってこの人たちと戦うんだろうなみたいな。
これはもう持って生まれたもんとかなんでしょうね、もう遺伝子レベルの話なんでしょうね、まあ、超えられないもんがあるんでしょうね、
まあ、でも
鍛錬の時では
リレーで銅メダルになったりするわけだから、
はいはいはい、
なんかやっぱりあるんでしょうけどね。そういうのを本当にどうやったら立ち打ちできるのかみたいなのを考える人たちって本当すごいなと思いますよね、いつもね。何の話をしてるのか、
何の話ですかね急にオリンピックの話が、まあ、オリンピックなんだかんだで、まあ、見てはいましたけれども、
そんなにスポーツは見ないですもんね。
そう、まあ、積極的にはそうですね。でもオリンピックはね、中学生ぐらいの頃はあの毎日見てて、あの新聞の切り抜きまでしてましたけどね。
なんか割とデータ主義やの。与田さんの中学生の
オリンピックはソウルでしたね。
あ、ソウルね。
なんかね、楽しくてね、新聞報道の写真とかを全部なんか切り抜いて
記念にか、そうか、ソウルが良かったのはほとんど時間帯が日本と一緒だったからです。
そうですね。
で中学校、うん、そうそう、うち俺も高校だったから、なんか家帰るとやってるんですよ、
うん、
でその夜からいよいよ本その有名な競技みたいなのが結構あって、
うん、
そうそう、家帰ってもあの時だよな、ドリームチーム出たのマイケル・ジョーダンとか出たバスケットの時って多分ソウルだと思うんだけど、バルセロナだったかな、あれがすごい見てて、わバスケットすげーとか思ったんですけどね。そんな昔話も。
ベン・ジョンソンってソウルでしたっけ。
え、
ベン・ジョンソンってソウルのあれでしたっけ、ソウル五輪。
カール・ルイス・ベン・ジョンソンね、ね、ロサンゼルスじゃないよね、ソウルだよね。
ロスじゃないですよね。
ロスの時はカール・ルイスが勝ったんですよね。
で、
あの長嶋さんのヘイ・カールが、
あれね、
あれじゃなかった、
ね、有名だね。
有名な。
ね、
で、そう、ソウルでベン・ジョンソンとやって、ベン・ジョンソンが勝ったんだけど、
で、ドーピングで、
ドーピングだった
っていう。ドーピング言葉はそこで覚えましたよ。
あ、
うん、その時で。
でその知識が今頃クイズで役立つと。
いやいや、まあまあ、いやあれですけど そうですね、ソウルは見てましたね、なんか。うん、
オリンピックな、なんか4年、あの、実際は東京オリンピックがあるから、大体2年おきじゃないですか、
はいはいはい、
冬のオリンピックがあって、夏のオリンピックって、もう、あ、年を取るわけですよね。
急に
急にまさかそっちに行くと。
いや、まあほんまそうですよ、もう10年なんかあっという間ですよ。
いや、ほんまね、あっという間ですよね。なんかアテネオリンピックってつい最近超気持ちいいとか言ってたのつい先日のように思うんですけれどもね。
だってさっきジュリアナやってましたよ。
そう、今日1日だけの復活、
13、4年ぶりぐらいらしいですけどね。
うん、なんでそこまでリバイバルしたがるの。
10年ね、あっという間ですよ本当に。
あのリバイバルとリバイバルというか、ナインティーズリバイバルというのか、ガールネクストドアもついにね、ファーストシングルをリリースして、
まあ90年代後半のエイベックスをもう一度みたいなね、ノリで。
でもさ、絶対ミスチルと同じ時にぶつけてくるっておかしいよね。
ちょっとね、無謀っちゃ無謀ですよね、
うん、無理でしょ。
まあね、ガールネクストではね、僕買いましたよシングル。
出た。
なんだかんだで僕はあれはね、抗えない魅力のあるサウンドやな思ってますんで。
いや、もう俺なんか疲れるね正直。
いや、正直何回も聞いてたら疲れますけどね。
もううんざりするね、あのコンプのかかり方というのかな。ひどいわもうみたいな、ヘッドホンとかカーンとか投げ捨てたくなる時がある、あの音には。もう
あれはだからね、そのまあ、約10年前ですよね、あのサウンドって、
ね、
いわゆる浜崎あゆみ、初期浜崎あゆみで、初期の ELT といったあの辺のサウンドですよね、うん、あれをもう一度ね、もう一回やるっていうのは、やっぱなんで今なんやろっていうのはやっぱりありますしね。
純粋になんで今なのっていうのはありますよね。
わざわざなんで、しかもね、仕掛けてきたのかっていうのがよくわからないというか、若い子たちはあれをどういうふうに聞いてるんでしょうね、新鮮なんですかね。だからもう
これは、これは僕 の, あの個人的な意見だけですけど、うん、CD 買うのってやっぱりもうおっさんおばちゃんなんですよ、
うん、
だからもう最初から若いやつなんて切ってるんですねこれって、
うん、
もうかあの今 CD を買うそうみたいなのに、
うん、
だってジュリアナだって絶対今の若い子なんか来ないですよ。
まああれはまあね、まあまあなんか面白がっていく人はおるでしょうけど、
もう
なかなか新規ではいかないでしょうね。
そう、あの我々ちょい上ぐらいを狙ってて、
うん、
我々
ちょい上の40ぐらいの人でしょうね、行くのはね。
我々ちょい上世代の悪いところはホイホイ行っちゃうんですよそれに。もうバブル弾けたんだってば、みんなおとなしく家でいろよみたいな、
うん、
編み物とかしてるよみたいな
感じ。あのいや、編み物よりも極端ですけどね。
なんかこう暖炉のそばとかでさ、
そのおばあさんの息ですけどね。
大草原の小さな家みたいな暮らしでいいじゃねえかよ。もう、
まあだからガールネクストドアはなんかあれでしょう、あの着歌かなんかが200万回再生かなんか言うてませんでしたっけ、
うん、
まあ、視聴がなんか
200万回かなんか、いや、なんかオフィシャルサイトかなんかで PV かなんかを
ね、
ね、
見られたっていう、
だからそういうことをやればやるほど YouTube の再生回数を見てしまうわけじゃないですか、うん、なんか嘘はつけないとは言いませんけれども、なんかその数字に対してのこの数字は何なのみたいなね。 いや要するにオフィシャルで見るからオフィシャルで高画質のものを見るんだから YouTube なんか見ないですよみんなみたいな、そう言われればそうなんですけど、非常に複雑な、なんかこう冷や汗が出るような、
まあ割と数字は物語ってましたけどね YouTube の。ねえ、
あれニコニコ動画って操作できるんですかね。ニコニコ動画って Apex チャンネルありますかね。
まあ、そう操作どうなんでしょう。まあ、結構あのコメント動画は割と辛辣ですけどね、Apex、うん、関係の映像に関してはいつも。ね、
まあ、
いや、まあ、ね、一応、なんですか、初登場は3位で、まあ、売り上げも1万枚は超えたらしいですけどね。
まあ、3ヶ月連続ですからね、これからリリースが。2枚目で2位で最後で1位でしょ。
そんなうまいことシナリオが用意されてるかのごとく、
もうだってそれしかないじゃないですか。あのそうするのが Apex でしょ。どんな手を使うのかは知りませんけど。
でもそうか、でも CD 買えへんのかな、若い子は。あれはやっぱりおっさんたちは買ってるわけですかね、お俺含め。少
なくとも与田さんは買ったじゃないですか。
そんな人ばっかりは買ってんのかな、どうなんやろう。でもおっさんホイホイにしてはなんか中途半端な感じもしますしね。
あのやっぱ女の子がすごいよね、なんかこう、あのホットパンツはなぜなんだろうかっていう、そこが非常に気になってるんですよね。あれなんかでも本人のスタイルみたいな感じらしいです
ね。あ、本人が選んだみたいな。
本人が選んだみたいな。
へえ。
いやー、だから深いですね、
やっぱね、だから10年はね、ちょっとやっぱ早い気するんですよね。
10年はまだ恥ずかしいと思う
んで、ね、うん、そうなんです。だから、そう、恥ずかしいと思う人が結構多いと思うんですけどね。
うん、もうちょっと寝かすべきだよね。
うん、なかなか、懐かしいな、みたいにはなってこないと思うんですけどね。
ね
え。うん、
今やっぱりあれじゃないですかね。あの平松絵里とかだと、ものすごいんじゃないですかね。
今。
今。なんだっけね、
今ワイシャツをですか、
今部屋とワイシャツと私、あのあなたがいない週末は誰もいない遊園地みたいとかっていう曲があるんですよ。
ほう、
なんとかタラララララタラララララララララっていう、あのあれとか今すっごいと思うな俺。あれをテクノアレンジにしてボーカルいじって、
いやいや。そこまで現代的にしなくても。
でアイラ美月はどうなんでしょう。
アイラ美月ね、アイラ美月はでも意外というかすごいよくはできてますよね、アルバムはね。
うん、もう本当にあのシューだけをもうちょっと抑えてくださいって俺はすごい言いたいんだけどな。
うん、まあその辺は時代性を表してるんじゃないですか。
あのシューがうるさくて俺キッキンなんないんだよな、それがいかんのだけども。
あれはでも聞いてて思いましたけど、いわゆるそのパフュームをだけをこうフォローして来てるんじゃなくて、割とこう今のダンスミュージック全部からこう、
うん、
つまんでつまんでつまんでっていう、まさしくそのコピーというのにふさわし
い
作りだなと思って、非常にこう聞いてて感心はしましたけどね。
うん、まあそうですよね。うん、だから単なる中田ヤスタカフォロワーではないんですよ。
あの何の曲忘れましたけど、あのキューインディビーそっくりの曲とかありましたけどね。あの聞いた瞬間、うわ、やばいやばいと思いました。なんか変な汗出てきましたけどね。お前これはやりすぎやろっていうぐらい。
でもなんか去年ぐらいから例えばあのデデマウスとか、
はいはいはい、
大志ダンスとか、
そうですね、だから本当にその辺の曲を感じさせると、うん、本当にあのデデマウスやなーいう曲もありましたし、大志ダンスやなーみたいなのもありますし、
なんか割とボーカルハウスっぽいので、しかも柔らかめで、なんかこう歌謡曲っぽいところにすぐにでも落とせそうな感じっていう、うん、 ものがちょっと去年から出てきてますよね。
その上手に、あとスワローテールダンスっていう曲みたいなあるじゃないですか、はい、あれなんかまあそのダンスのあの D.A.N.C.E ってあのね、うん、タイトルもそのままですけどあれも本当にそのままのね曲でびっくりしましたけどね
まあもうそれでいいだからいいんだ
よ、ね、だから本当にいろんな今 の, あのダンスミュージックの要素が取り入れられて、なんかなんでしょうね、非常に批評性のトーンのアルバムじゃないですか
なんかどうしたんですか、なんかあのいくらかもらってる、そして馬乗りラジオってさ、いくらかもらってるわけ、デートピアから、
ね、50円のインセンティブが
50円、ひょっとして これが50円なの、与田さんには来て俺んとこには来てないの、その50円は嘘やんそれ、
いやいや、あのなんやかんやでこれ何気にすごいなと思いますけどねこんだけ参照してきて臆面もなくやれるって、俺なんじゃとは思いますけどね
まあね、いやまあだからなんて言うんだろう、一気に大量デビューさせるね、大量生産型、うん、だからね、それがでもある意味歌謡曲的には正しいやり方だよね、
あのテクノポップ第二世代かなんかあのコピーついてるじゃないですか、はいはいはい、あの第二世代、第一世代って何を表してるんですかね、第一世代って何ですかね、何をもって第一世代で第二世代言うてるのかがちょっとこれ分かんないんですけどね、
デデマウスじゃないですか、
同世代じゃないですか
去年が第一世代ですよ、去年出てた人は全員第一世代
そんな1年単位のあれですか、
1年単位ですよ、第一第二
何をもって第二言うてんのかがもうさっぱりそこが分かんなくて、ね、
だからまあみんなとは違う
ぜ、パフューム言うなかったらこれ同世代でしょ、うんね、え
でももうパフュームとは違うぜと、いうことですよ、
うんうん、まあでもこれ聞いてでもあの本当にパフュームとはこれも全然やっぱりちゃう方向にうまいことを振り切れたなと、うん、ある意味では安心はできましたけどね、
まあそうですよね、うん、むしろ AKB とかの方がなんかなんかやってきてるような感じなんですね、うん、そのいわゆるなんだろう、この間ブラック&ブルーとかっていうそれスペア・ザ・との対バンのなんかあの放送がたまたま出てて、やでニコニコ動画とかにそれアップされてて、やっぱりみんなエレクトロワールドでキャーとかなってるんですよ、なんか、つくづく思うけどラブ・ザ・ワールドってやっぱり変な曲だなと思って、変っていうのはなんていうのか、彼女たちの立ち位置的に、そう、あの3部作がやっぱりね過去のものなんですよね、そこはすごいんだよな、パフュームどこに行っちゃうんだろうこれからっていう感じ
そうだからパフュームはあのもうテクノポップアイコンとかそういう感じでも一切なくなってきましたね、
もうね、だからその歌謡曲王道というところなんですよ、ラブ・ザ・ワールドって多分上に行くのかな、
うん、な感じですよね、だからアイラ・ミツキが割と固くなりテクノポップアイコン言うてるじゃないですか、うんうん、あの結構マジでその辺は背負っていこうと狙ってるところがあるんじゃないかなとはアルバムを聞いてて思いましたけどね、ベタにテクノポップでっていうのは狙ってるんじゃないですか ね、
リンキーのマイクみたいなインダストリアルな感じっていう前科がありますからね、
あのここの事務所はね、あの諦めが早いのが期待させといてみたいなところがあるのでね、
すでにだってハレパンのすでにそのなんていうんですかね、あのヨーロッパ的な、エレクトロクラッシュ移行路線みたいなのがすでに飽きてるでしょ、あの人たち
本当に早いんですよね
早いですよね、あ
見切り方が
見切り方がなんか下手すると本当にこれは演歌とかに行っちゃいそうですよね、
もうちょっとあの じゃあ、育てようぐらいの。
そうそうそう、シーンと共にみたいな。
シーンを作ろうぐらいのね、生きがいがないのかなっていうのはね、唯一心配なのはそこですね、本当に。なんか大空さえはもうなんか引退説みたいなのありますけど。
他のところが、それ1年たって、まあ、1年かけてこれやってみようよみたいなのを完全に1ヶ月ぐらいでやるんですよね。なんかその行き急ぎ感みたいなのが非常にまあなんか一部の好き者たちの心を捉えて離さないんでしょうけども。
まあね、テクノポップはまあ泡沫的という部分はまあ要素としてありますけどね。
まあほんまにね。
とはいえもうちょっとなんかね、長い目でとは思うんですけどね。
ですね。
まあということなんで、僕アイラ見つけのアルバムはありといいなと思いました。
そうですか。ですね、これからは、そういえばねえ、まあそもそも俺ここでさ、すごい与田さんに申し訳ないと思ったのは、
はいはい、
あの前回与田さんが振り切れた放送を最新の放送にして1ヶ月ほっといたっていうことは申し訳ないなと思ってたんですよ。
ああそうか、あれも1ヶ月前か、早いな。
後悔してくださいみたいな。何宣言してんねんあんたみたいな。普段はマノリンボケ与田ツッコミの馬乗りラジオが明らかに与田ボケマノリンツッコミでしたからね。
いやいやいや、
いや前世紀の安木を彷彿とさせるこの。そんなに話うまくしゃべりうまくないんですけど。いやでもいよいよですよ、あのボーカルの子も復活ですか。
ともかね、ともかね、あの後から入ってきた子のね、西村ともかが、はいはいはい、戻ってきましたね。なんでやろうと思いましたけどね。
ゾーンは再結成しなくていいんだよ派の与田さんのご意見をお伺いしたいんですけど。
これはほっといたら再結成するんちゃいますかね。
なんかもうね、すごいあの年末のなんかのイベントあたりがフラグじゃないんですか、俺は。
ねえ、うん、これは。
あ、今度のあれじゃないですか、その やるじゃないですか、いつもガールなんたら、ものすごいいっぱい出てくる人たち、
うん、
あの星七瀬とか出てくるや
つ、ああはいはいはい、
正月ぐらいにやるじゃないですか、
はいはいはい、ね、いつも、うん、はいはいはいはい、
だいぶないですよね。ないしはやっぱナオンのヤオン来年の。危ないですよ。
まああの一応西村智香さんはその同じその永瀬美優とか舞子とかがいる、まあ、昔からのその事務所の方に復帰されたんで、まあ、その3人で何回いうのはまあない話じゃないと思いますけどね。
ない話じゃないですね。
うん、
そこで彼女たち2人、
まあね、脱退したリーダー2人がね、はなんか今インディーズ的なところでなんやかんやエコグッズとか作ってましたけどね。
え？
なんかエコグッズ作ってましたよ、みずほ。
流行ってますね。
何がしたいんやろとかちょっと不安なんですけどね。うん、
でもさ最近さ全然話変わるんだけどさ、いろんなとこ行くと松屋が箸とかさ、
あ、はいはいはいはい、
割り箸ないですよね最近。
なんか本当にちょっとしゃらくさいですよねあれ。ね、箸なんても大したこと。あの箸割り箸で。
僕がちょこちょこ行ってる松屋にはですね、その箸洗い方マニュアルみたいなのが貼ってあってですね、結構大変でしたよあれ。なんか一度つけて一度きれいにこうあの水分を抜かなきゃダメみたいなのが書いてあって、うわ大変だな、そっちの方がよっぽどなんか水とか使いすぎる。
全然コスト高いですよね。
なんか うちで俺が使ってる箸よりしっかりしてるような箸なんだよなと思いながら見てましたけど、
もう何でもエコグッズですもんね、ミュージシャン今ツアーグッズはね。
ツアーグッズはエコですよ
ね。えもう何なんだろう本当に。
俺たちもやっぱりなんかあれエコしようぜ、じゃあ
エコバッグでもね、
エコバッグ作る。あのなんか皆さんがポッドキャストをダウンロードしてくれたら1本植えますみたいな。
中国の砂漠でね。
なんか木でも植える？
ないね。植樹。
植樹。あのこの、録音は綺麗な電気を使って、ね、なんとか発電とかさ。
グリーン電力のなんか。
グリーン電力を使って放送しております。
電気わざわざ買って。
買ってね、わざわざ。それじゃ。
ねえ。ね、意外思ってほんまに。
いやでもこの夏も本当に変な気候でしたよ東京は。いや雨とかすごかったじゃない
ですか。雨今あの夕方になったり夕立、あのほぼ毎日夕立ですよなんか。
あそう、いやでも本当そんな感じよね。なんか局地的にガーって雷がすごいんですよ。
思いっきり降ってすぐ止むみたいなのが一日一回ありますからね。
ね、もう余裕で亜熱帯ですよね。
なんか東京はものすごい雷が強い日があったんですよ。なんか
その聞いたことのないようなもうその爆撃みたいな感じですよ。ピカッと光ってドーンとかじゃないんですよね。ビカビカビカビカーッと光った後にどこどこどこどこどこどこみたいな意味がわからないこの雷の。
なんかねそれすごいな。なんかちらっとツイッターかなんかで見ましたけど、
うん、
怖いっすよね。名古屋もなんか洪水かなんかありましたもんね。
ね、なんかもうこの世の終わりですね。
うん、
20世紀少年が見たいですね
唐突に
僕ね浦沢直樹の漫画ってモンスターをたまたまスピリッツで読んでたんですよ。
はいはい。
ですごく面白かったんですその頃で。でまあその仕事場にずっと誰かが読んで捨ててったというか置いてったスピリッツを読んでたから、なんかその職場から違う職場に変わった時にもう自分から買うのもアホらしいと思って読まなくなっちゃったんですよね。
うん、
である日やっぱりあのモンスターの続きが読みたいなと思って漫画喫茶にこもって、あれ20何巻かな30巻かなぐらいなんですよ全部。
はいはい。
それをなんか1巻からガーッと読んでて、で最後の最後まで読んでなんじゃそりゃみたいな、
なんかどんでん返しみたいになったんですか。
いやなんかそのなんかちょっとラストが肩透かしみたいな感じになっちゃって、
はいはいはい、
最後はなんかどうなったんだみたいな、まあ、そこが分からないっていうのが、まあ、いい終わり方なのかもしれないけれども、いやいやここまで物語が続いといてさ、さあ最後はどうなったんでしょうねはないじゃんみたいな
ひっくり返したまんまみたいな、
ひっくり返したというか最後まあそのいなくなっちゃったみたいな、
おい
感じなんですよ簡単に言うとね。
へ
20世紀少年も怖いんですよだからちょっと。
へ
なんか話だけ聞いてると非常にこう何かもしかしたら楽しい話かもみたいな感じじゃないですか、うん、ちょっとその幼い頃予言の書っていうのを自分たちこうなんか遊びで書いてたらそれが本当に なってええー、みたいな話。
あそんな話なんですか。
うん、
へ
でそれはなんかやっぱり子供の頃そのそういう風に、まあ、いじめとかあってみたいな、で自分たちのグループじゃない人たちが人とかがその予言の書と同じことをあえてやってきたみたいな、
うん、
いう話みたいですけれども、僕も適当なことを今言いましたが、
うん、あれは映画はなんか三部作がなんかいうのはね、
そうそう、
であれでしょ、雪広が出るらしいっていう
のが。そうなんですよ。でかなりその音楽が重要なそのまあ話を位置を占めるというか。
へ
え。まあだから青春時代の話に戻るんですからね、バンド活動みたいなとこの話とかなんじゃないのかなと思うんですけどもね、きっと。
うん。雪広がスクリーンでっていうのはなかなかね。珍しいんでね。
珍しいですよね。
うん、昔ちょいちょいありましたけどね、出てるのは。
プロパガンダとかね。
あ、まあまあそういう映画もありましたけどね。
あれは映画かと言われると微妙なんですが。 でもなんか他のメンバーに比べて随分年取ってますけどね。だから唐沢直樹とか唐沢俊明とか、
あ、そう、はいはいはい、
大丈夫なんかいなみたいな。
うん、
そういえば発信もはどう、マイスペースがありましたね、発信もね。
ああ、なんかできてるらしいですね。そういや、発信もライブやってましたね、なんか。
やってましたね。
ね。
あれもだから俺行こうかと思ってたんですけど、なんか用事があって行けなかった。
あれは結構なんかよさげやったらしいですけどね。
あのよりによってその時涼しかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
雨降らなかったのかな、霧が。だから非常に良かったんですよね。
なんかドラムも生でずっと割と叩いてたらしいですよ。
ね。
ライオット・イン・ラオスとかあの辺を生でっていうね。
うん、
なかなか今までにないアレンジで良かったいうのは。
ね。だからもうソリッド・ステート・サバイバー2でいいんですよ、ね。まだ言う2008年。2008年もあと3 4ヶ月になりましたが、9、10、11、12、
もうそうですよ、なんだかんだでもう10、11、12ですよ、
ね、で今日Perfumeの武道館の一般発売だったんですけども、私50分電話し続けてですね、ずっとかかりにくくな
って、ね、諦めありですね。
もうダメだって分かってましたけど、
もう5分もダメだったらもうダメですよね。
もうダメですけど、で50分そのかかりずっとやって、でつながったら、売り切れましたと、うん、ありがとうございました、
うん、
どういたしましてっていう。
あれ昔はよくピアとかの店頭で並んだりっていうのはしましたけど、今言うのは並んでっていうのも無理なんですかね。
店頭はなかったんだと思います。
あ、もう店頭ではそういうのないんですか。
ないんですよ。でだけどロッピーっていうあの
ローソンの
機械では意外に並んでた
りするらしいです。あれね、本当に面白いです。もう10時きっかりじゃないとね、反応しないですよ、あれ。ようできてますよ。まあ、僕一回スタンバイしてなんか買ったことありますけど、9時59分じゃダメなんですよ。10時きっかりで反応してくれるんですよ。ようできてんな、思って。あ、そうか。ロッピーとか張り付くのも手かもわかんないですね。
まあそうでしょうね。
電話も繋がらなかった話にならないですもんね。
全然、まあ今日出先どうしても出なきゃいけなかったんで、
はい、
本当だったらこうウェブのね、そのウェブでも一般発売してましたから、リロードの嵐大会もついでにやってたんでしょうけど、まあもうあとは11月6日は手に入ったんですよ。
おお、
ファンクラブ選考でね。
おうおうおう。
7日がね、
6日がの木曜なんですよね、確かに。
そうそう、金曜日なんですよ、7日。
うん、
ヤフオクか。でもね、ものすごいあれですよ、出品されてて。
へえ。
お前ら、もう本当にちょっと。
今でも結構割と削除されたりするんじゃないですか。
どうなんでしょうね。
割とその辺は緩いのかな。
もう君たちみんなちょっと。理由を言いなさいみたいな。
いけなく
なった、なぜ、そうそう、なぜいけないのですかみたいな。いけない理由を言ってくださいみたいな。風紀委員としては
当日発売されて当日に出品みたいなね。
そうそうそうそうそう。
その無計画性は何っていうね。
あなたは楽しみにしていたんじゃないんですかみたいなね。7日どうしよう、とりあえず7日行かないとダメだろうなと。
まあ2日目ね、金曜見て泊まって帰るみたいなのが理想なスケジュールなんですけどね、地方の人間からするとね。
もうそうですよね。だからやっぱり7日に絞ってきた人もたくさんいらっしゃったでしょうね。人気が出すぎるのも大変なもんでございます。
そのまあね、落ち着く、来年は落ち着きますがね、今ぐらいじゃないですか、こんなワーキャーですごい、どういってもその圧縮圧縮みたいな、
うんね、明らかにそのバブルな人気ですよね、
これ、うん、一回見とこうみたいな人たちが大勢退去してるような気はするんですけどね、うんう
そうですね、
うん、まあ、その人たちが、まあ、食いついてくれればまあまあそれに越したことないでしょうけど、
うん、
さあどの辺で落ち着くかいうのがね、
うん、分からないですね、
うん、
ただまあ相変わらず彼女たちはまあその目の前のことに全力でやってる感はあるんでね、うん、なんかこう何が変わったかって言って彼女たちは別にそんなに変わってない、ただ忙しくなったみたいな感じはするので、なんかそこに関しては非常にいい、まあいいというかそのまんまでいてくれればいいねって思ってるんですけどもね、
うん、
私は何者ですかねあのなんかヤフー知恵袋でしたっけ、パフューム離婚みたいな
話がもうマグリーズな何投稿してはるんやろうと思ってちょっとびっくりしましたけどね何を相談したんやろうと思って、
まあまあ若干年は9つぐらいサバを読みましたですね、まあ正直言いますとね、もうこの間家に帰ってなんかニコニコ動画で真剣にパフュームのなんかを見てたら、
はいはい、
僕が気づかないうちに後ろに立ってましたからね
どんだけ入れ込んで見てたんですか、
そうそうそうそう、自分でも全然
気づかなかった んです
けれども僕ってものすごく入れ込んで彼女たちを見てましたね、
その モニターに食いついてモニターにこうニコニコ動画を食いついて見る
後ろで見る妻みたいな
すげえ絵面やな、写真撮りたいな
正直、武道館は一つのみたいなところはありますかねありますかね、怖いですね僕は、まあ、言い続けてることは誰が好きっていうことはないと、
いや
誰が好きってことはないんだよって言われるとノッチの太ももとかさとか返されるんですよね、うちの神さんにね、その話はやめてくれ
だて誰がじゃなくて V を言われる
V を言われるんです
太もも
ノッチの太ももが
ねえ本当に、ね、え気をつけてください、本当に
1時間喋った今回、
ああ、思いますか、
なんか久しぶりなんでちょっと楽しく喋ってたら時間がかかりました、
うん、
これどうしようかな、
まあ、このままでいいんじゃないですか、
編集するのが大変だから
めんどくさいでしょ
このまま上げちゃうかもしれません、まあ久しぶりに出てきたと思ったら長えよとか思ったら、まあ、しゃあない、うん、それぐらいのサービスシーンしかサービスそれぐらいしかサービスできないんで我々はね皆さん、通勤とかのお供によろしくお願いします。あとちなみにですね、マヌリン今週というか8月8日から夏休みをいただいておりますので、
あ9月8日ですよね、
9月8日ですね、
はいはいはい
夏休みなんです、1週間、
うーん、おいら遅めのあれですね、
というわけなのでちょっとマドリー飯でも食いに行こうやみたいなお問い合わせを募集しております一人で寂しいです
いやいや、もう1週間ニコニコ動画に食いついてればいいじゃないですか
もうなんかやることない
から、配信家のごとく
夏休みブログみたいなんでも立ち上げて毎日更新してやろうかなと思うあまりにも暇で、ニコニコ動画全見たやつリストとか全部バーッどんだけインドアですか僕は夏休みやったことを全部逐一広告みたい
な、ねえ、
いやー、まあ、ちょっとすいません、久しぶりなんで楽しくって喋ってしまいました、
うん、
また頑張ります、よろしくお願いします、はい、というわけでご意見ご感想等ございましたら、このお休みの中いつもメールが来なかったことが非常に残念です本当に残念です、
どうしたんですかぐらいのね、
そうそうそう、皆さんどうしてるんですか何をしてるんですか皆さん、はい、というわけで、さあというわけで最後になりましたが、与田さんの 締めの一言
なんだろうな。まあそうですね、ガラネコスドアいいですよ。でも僕は押せますけどね、うん、
まあ、あの GND プラスアイラーでこの2008年秋冬は通してください。じゃあ僕はもうパフュームで揺るがないのでで
もね、いやいや、ABEX サウンドね、うん、面白いなと思って聞きましたけどね。
ポニョを見ようかな。
おお、
ポニョって面白いのかな。
面白いかな、いろいろ論争を巻き起こしてるのは見ますけどね。
ねえ、なんかね、うん、でもなんかいい年して一人で映画館でポニョとか見てたらやっぱはい、というわけで、あ、じゃあもう今から宣言します、激痩せします、この
2週間で。
この1週間であ
れはチャリンコとか乗らないですか、バーって。
だからもう毎日のようにチャリンコに乗ってやろうと思いますね、ええ、
チャリンコ乗ってチャリンコ乗って Perfume の曲を弾くみたいなその繰り返しで1曲マスターするぐらいの。
パフュー家帰ってパフューム弾いてみたいな、なんかあの亀田大輝みたいですね家帰るとピアノ弾くね亀田さん元気なのかな。ということでありがとうございました、長々と。というわけで来週お会いできたらいいですね。さようなら。
はい、お疲れ様でした。